皆様おはようございます。イザヤ書の山場であります受難の詩編、受難の章を前にして、その先触れである、52章を見てまいります。ここにはエルサレムの回復と、そして救い主がどのように現れるかが記されています。救い主の具体的な予言が、この予言書にパズルのピースのように散りばめられていますけれども、キリストが誕生される700年前に語られています。今日はこの短い章ですけど、共に見てまいりましょう。では15節までですので、交互にお読みいたします。最後の節はご一緒にお読みしましょう。イザヤ書第52章。目覚めよ、目覚めよ、力をまとえ、シオンよ。あなたの美しい衣をまとえ、聖なる都エルサレムよ。無活霊の汚れた者は、もう二度とあなたの中に入っては来ない。まことに主はこう言われる。あなた方はただで売られた。だから金を払わずに買い戻されると。
まことに神である主はこう言われる。私の民ははじめエジプトに至っていて、そこに帰りしたまたアッシリア人が揺れなく彼らを崩
した。さあ今、ここで私は何をしよう。主の言葉。私の民はただで奪い取られ、彼らの支配者たちは悲しみ嘆いている。主の言葉。また私の名は一日中絶えず侮られている。良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって、なんと美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられると、シオンに言う人の足は。エルサレムの廃墟よ、共に大声を上げて喜び歌え。主がその民を慰め、エルサレムをあがなわれたからだ。され、され、そこから出て行け。汚れたものに触れてはならない。その中から出て行き、身を清めよ。主の器を運ぶ者たちよ。見よ、私のしもべは栄える。彼は高められて上げられ、極めて高くなる。
ご一緒に。はい。そのように
彼は多くの国々に血を振りまく。王たちは彼の前で口をつぐむ。彼らが告げられていないことを見、聞いたこともないことを悟るからだ。天の父様、キリスト、このお方の姿がここに凝縮されています。この不思議な予言を聞いたときに人々はどう受け止めたでしょうか。そしてやがてこのお言葉が実現するときに人々は今まで考えたこともない救いを見ることになります。どうか福音はどの時代にありましてもそんなことがあり得るだろうか、その力と犠牲とまたへりくだりと愛と許し、人々が決して思い描けないことを主はなされました。どうか私たちがキリストの十字架と復活こそ救いであり、そして事実であることを確信を持って歩み証しできるように、この箇所に光をお与えください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。ではこの章、大きく分けると、6節までと、7節以降になります。これが、語られた時代はアシリア帝国に、まあ、南王国ユダが、風前の灯火となるほど追い詰められましたけれども、助け出された時代でした。しかし、約150年後でしょうか、今度はバビロニア帝国がイスラエルに攻めてきて、イスラエルを滅ぼし、民をバビロニアに捕虜にして連れて行きます。神様は70年の後にエレミアの予言に語られた通りにイスラエルの民を不思議な方法で、自分たちが何か貢ぎ物をしたとかですね、保証金を払ったということは一切なしに、そしてバビロニアが奪い取った神殿の宝物も、次に起こったペルシャ帝国は無償で返却し、共にエルサレムに戻るように、ユダに戻るように勅令を持って導きます。そのことがこの前半の部分に予言されています。しかしながら自分の国に帰ってもイスラエルの国はかつての勢いを取り戻すことができないままに、ペルシャの後はギリシャ、そして小競り合いがあって、その後はローマ帝国が支配する時代、その時に後半の予言が成就していきます。こうして救い主が誕生し、救いの働きを成し遂げていくことがこの52章の終わりから続いて53章につながっていきます。53章には救い主の死と復活と天に上げられて取りなしをなすところまで予言されています。 今日は、その、前兆とでも言えるこの52章の予言を見てまいります。イスラエルの、言葉はですね、日本語と近いことがあってですね、ギリシャ語や英語のように現在形、過去形、未来形という言い方を区別しません。日本語もそういうところがありまして、するとした、その二つが大体の時制です。で、それだけですと、すでに起こったことなのか、これからのことかということは、するというと、まだ終わってないという関係が、字でありますし、したというと一応終わったということがありますけど、それが、過去のことなのか、今のことなのか、未来のことかということは、その流れによって区別するという、ふうに受け止めています。で、イスラエルのこともそうなんです。するとしたしか時制はありませんので、将来のことについてもでね、したとあるんです。実際、この箇所は、これから起こることを、一つ一つが成し遂げたという形で予言されています。まず、前半の部分を見てまいりましょう。大変励ましに満ちた出だしです。一節の、二行をお読みします。目覚めよ目覚めよ、力をまとえシオンよと、これから滅びていくこと、そのことを踏まえた上で回復の時が来ること、失意に沈んでいた、そして眠ったようになっていたこの都に目を覚ませと呼びかけています。力をまとえ、シオンという呼び方はエルサレムを指していますけども、エルサレムは都の名前、神の平和という意味の名前ですけども、シオンというのは、それ、このエルサレムの都がある山のことをシオンと言います。どちらかというと少し広い範囲を指していますけど、どちらもイスラエルの都の場所を指す言葉です。続いて、あなたの美しい衣をまとえ、聖なる都エルサレムよと。もう破壊され奪われボロボロにされた都でしたけども、美しい都へと回復せよと。で、聖なる都とあります。神様がそこに住まれ、そこでこの都を祝福し守る本来の姿に、損なわから本来の姿を失ってもう滅びてしまうんですけども、再び主の祝福が、また主が住まれることが回復します。以前エゼキエル書を見たときに、神様が住まれる印である木がですね、エルサレムから去っていってしまう、去ってしまったという幻を預言者は見たんですけども、この回復の時には神様の都として再び清められて、そして神様の祝福が満ちると預言されているんです。 無割礼というのは信仰を持ってない方たち、そういう神様を恐れない人たちがそこを蹂躙し我が物顔にしていましたけども、神様が戻ってこられるときにここは再び信仰の都と回復いたします。神様が守っていて敵が攻め入ることはできません。だから元の祝された姿に立ち返れ、回復せよと神様は呼びかけてそのようになります。当時のイスラエルは、神様への不信が渦巻いていまして、神様は頼りにならない、実は彼ら自身の方が神様を見捨ててしまったために祝福を失っていたのですけれども、そのことを棚に上げて神様の裁きを自らもたらしてしまいました。神様はイスラエルがこの不信仰に気がついて立ち返るように敵の手に渡されました。しかし彼らが神様に立ち返るならば敵の支配を脱することができると告げています。3節から6節まではどのように回復されるかということが告げられています。かつてイスラエルの民はエジプトの地で起立して数を増やしましたけれども、やがて王朝が変わって奴隷にされて苦しめられました。神様は約束の通りモーセを通してイスラエルを救い約束の地に導き入れました。そしてこのイザヤが働いていた時代には4節の最後の部分ですね、またアッシリア人がゆえなく彼らを苦しめたとあります。巨大な国はですね、自分の名誉また自分の利益のために容赦なく諸国を攻撃し支配し民を捕らえまた住み替えさせるなどしてですね、あらゆる手を尽くして自分の勢力と支配を確立するために働きます。ゆえなくとありますけども、別にアシリアに対して危険な、策を弄して攻撃するとかですね、この国をひっくり返そうなんて全然考えてないんですけども、ただ平和に過ごしたいというだけなのに、強大な国はそれを支配し苦しめて滅ぼして自分のものにしようと、どこまでも領土を広げてもですね、かえって敵が増えるばかりで安心できないんですけども、安心しようと思って富と力を増やそうとします。今日も、そのようにして不安だからといって攻撃することが戦争の引き金になります。そしてもうこの不安を
かきたてる民が亡くならないと安心できないと言って、滅ぼしてしまいます。そして、そこに、自分たちと仲のいい民族を住ませてですね、それで良しとすると。しかしまた、自分の地位が危うくなるとですね、不満を外に向けるために攻撃を仕掛けるということがあります。これも今日も起こっていることです。また、勢力を誇示するために、周辺諸国には虚勢を張って人口を水増ししたり富を水増しして自分たちが偉いんだということを吹聴いたします。そして周囲の国々はイスラエルも含めて不当な扱いをされるということになりました。私たちの国は島国なので海があるとなかなか攻めてこれないという部分がありますけど、陸続きの場所はあっという間です。神様はイスラエルの民の不信仰のゆえに彼らが立ち返るために主の恵みと守りを引き上げてしまったことがありましたけれども、それは神様は頼りにならないという神様への不信をかきたてる危険、また周辺諸国についても神様は無力だというふうにそしられる危険がありました。しかし民が神様を思い起こすためにあえて辛い試練に合わせたんです。神様は本来は人々を祝福し、そして愛と恵みによって平和に過ごせるようにと願っていらっしゃいますけども、人の罪はですね、優しくすると高ぶってしまい、そして神様を信頼することをまたやめて、いらないと、必要ないというふうに考えてしまうようになってしまいます。イスラエルはこうやって苦しい目に遭いますけども、この困難を通して信仰を回復していきます。6節をご覧ください。すでいえ私の民は私の名を知るようになる。すでいえその日彼らは私がここに私がいると告げるものであることを知るようになると。困難の中でようやく神様を思い出して叫び求めると、神様はすぐに答えてくださいます。イエス様の救いもそうです。呼び求めたら答えてくれます。そして救ってくださいます。ただそれがなかなか人にとって難しいのです。よほど辛い目に遭わないとなんとか自分でやっていけるという信念で神様に頼ることは恥ずかしいことだ、甘えだと、そういうプレッシャーの中で我慢するんですけども、とうとう耐えられなくなって呼び求める、そういう経験をして救われた方も、私自身もその最たるものですけども多いんじゃないかと思います。
でもそうならなきゃ救われないということは決してありません。聖書を読み、そして神様が必要だということを分かれば、無理に苦難に遭う必要はないんです。それを乗り越える必要があります。いつも試練試練試練と続かないと信仰が保てなかったらですね、より上を目指すこと、それは困難になりますね。神様のお言葉に取り扱われて、ますます主に信頼し、謙遜を学び、従順を学び、愛することを学び、平和を作ることを学び、自分のことだけでなく周囲の方々のことを顧みる中で、試練は十分あるんです。その中で信仰を守られて成長していきたいものです。さて、7節以降は2つの塊になっていますが、良い知らせが伝わっていくということが7節から12節、そして13節から15節は、私のしもべと言われる救い主がどんなお方であるかが53章の冒頭につながる形で予言されています。7節をもう一度お読みいたします。イザヤ書52章7節、良い知らせを伝える人の足は山々の上にあって何と美しいことか。平和を告げ知らせ、幸いな良い知らせを伝え、救いを告げ知らせ、あなたの神は王であられるとシオンに言う人の足はと。良い知らせ、言い換えれば福音です。この言葉は ローマ人への手紙にも引用されています。10章の14節15節を拝読いたします。開かなくて結構です。ローマ人への手紙の10章14節15節、こうあります。しかし信じたことのない方をどのようにして呼び求めるのでしょう。聞いたことのない方をどのようにして信じるのでしょうか。述べ伝える人がいなければどのようにして聞くのでしょうか。使わされることがなければどのようにして述べ伝えるのでしょうか。なんと美しいことか。良い知らせを伝える人たちの足はと書いてあるようにですと。この仮括弧の言葉がこのイザヤ書の52章の7節です。ここには良い知らせの内容が列挙されています。良い知らせ、これ福音ですね。そして、平和を告げる、幸いな良い知らせを伝える、救いを告げ知らせると、7節に続いています。あなたの神は王であられる、またあなたの神は王となられると訳してもいいですけども、神様が王である、そのことは昔から告げられていることですけれども、神様が天地を創造し ずっと支配しておられました。しかし見えない神様を支配者指導者として仰ぐことは本当に困難でした。イスラエルの民はやがてそれに耐えられなくなって、人間の王様が欲しいと預言者サムエルの時代に強硬に要求して、神様はイスラエルの国にも人間の王を立てることを許されました。こうして最初の王サウルが立ちましたけれども、彼は神の言葉に不従順のために王の地位から退けられます。随分やめなさいと言われるのにやめなかったから、最後は悲惨だったんですけども、神様は御子にかなったダビデを、若い時から次の王だと、召し、油を注ぎ、そして、油を注がれて王と見なされた、任命された時には十数歳。美少年だったんですけども、実際王座に就いたのは30歳の時でした。十数年間、忍耐と試練の日を過ごしながら、彼は磨かれて祝福された王と、なりました。そしてこのダビデ王の子孫から、救い主が永遠の王として立つという約束が与えられ、それがダビデの子孫であるイエス・キリストとして神の御子が誕生することにつながりました。神様は見える形の指導者支配者が必要だという民の必要に、神の御子が人となることによって応えられたんです。これが約束の救いの成就です。それを伝えることはどれほど親しいこと、美しいことかと予言されています。神様が見捨てられたエルサレム、シオンの山に神様が再び入ってこられます。それを喜び歌えとあります。その片鱗としてはイエス様がエルサレムにロバの子に乗って入って行かれたことで成就いたしました。王として入り、そしてこの方が十字架と復活の救いを成し遂げられ、支配を確立され、今もその完成のために働いておられます。そしてこの救いはエルサレムから全世界に広がっていきます。廃墟であるエルサレムを喜べと9節にありますけれども、10節には主はすべての国々の目の前に聖なる御腕を表された、地の果てのすべてのものが私たちの神の救いを見ると。エルサレムからユダヤ、サマリア、そして地の果てまでと主は約束されましたけれども、それが今も実現、完成に向かって進んでいます。11節12節は罪の支配から逃れて清くされ、そして死のもとに逃れようと呼びかけています。死の器を運ぶ者、つまり神様に仕える者は、神様に喜ばれないものを除いて
清い心で神様に仕えようと呼びかけます。また12節には、逃げ出すように慌てる必要はないと、神様が先頭またしんがりとなって守ってくださるから。神様の救いは、そして御業は、バタバタする中では、まあもちろんそういう時もありますけど、基本的に着実に進んでいきます。落ち着いて信じ、落ち着いて仕え、落ち着いて日々の生活を営み、落ち着いて広げていく。慌てていろんなことをやってもですね、後始末が必要になりますね。それは私への自戒でもありますけども、あなたが仕事した後も片付けてるの誰ですかと言われると、すいませんっていうことが多いんですけれども、着実に、私たちは信仰を歩んでいきましょう。何しろ生涯かけて完成していくものですから。こうしてではその救い主がどんなお方であるかということを13節から15節で短くまとめて告げています。ここには相矛盾したことが予言されています。13節では、もう栄えて高められて極めて高くされるとあります。救いを担う主のしもべ、救い主がですね、もう何よりも高くされる。しかし14節はその反対、損なわれて低くされるということが告げられています。この驚き恐れたというのは、あまりにも高くて恐れたんではなくて、どうしてこんなにひどいことが、どうしてこんなに悲惨な状態にという驚きです。14節をもう一度お読みいたします。多くの者があなたを見て驚き恐れたように、その顔立ちは損なわれて人のようではなく、その姿も人の子らとは違っていたと。どうして人が、もう正しい人がこんな目に遭わなくてはいけないのかと。かつて主がくださった祝福、愛、助け、もうこれらを経験した人たちは、どうしてこの方が十字架で死ななければならないのかと、惨めな打ちひしがれた姿で死ななくてはならないのかといぶかりました。しかしこの低くされた方が高くされるというのです。その様子がピリピ人への手紙の2章に描かれています。2章、新約聖書の396ページですけども、2章の6節から11節をお読みいたします。キリストは神の御姿であられるのに、神としてのあり方を捨てられないとは考えず、ご自分を虚しくしてしもべの姿を取り、人間と同じようになられました。人としての姿を持って現れ、自らを低くして死にまで、それも十字架の死にまで従われました。それゆえ神はこの方を高く上げて、すべての名に勝る名を与えられました。それはイエスの名によって、天にあるもの、地にあるもの、 地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、すべての舌がイエス・キリストは主ですと告白して、父なる神に栄光を期するためです。イザヤ書に戻っていただけますか。15節、52章15節には、そのように彼は多くの国々に血を振りまく。血を振りまく。救い主がまかれた血は、イスラエルの祭壇や神殿、あらゆるものを清めるためにまかれた動物の捧げ物の血です。それに呼応して、命の犠牲が罪を清めます。イエス様を信じた人は、その時に心にキリストの血を注がれて清められました。罪は血を流さなければ許しはありません。それを全世界にまかれた、すべての人が救われるためです。王たちは口をつぐむ、聞いたこともないことを悟るから、この世界を良くするためにと王たちはですね、いろんなことを考えます。王としては基本的に人々が幸せに暮らせるようにという務めが、時には、いや自分の満足のためにという困った王様も支配者もいるんですけども、王様は人々が幸せに暮らせるために建てられたんです。だからこそ庶民はこの王様のために使え、また税金を納めるんです。民主国家であっても基本的にそうです。しかしいろんな知恵や力を駆使しても、真の平和は、真の幸いは、気づいたと思ったら壊れてしまうようなものです。なぜなら人の心がねじ曲がっているから、罪に支配されているからです。しかしイエス様はただ一度の犠牲によってご自分の血を、罪を清める捧げ物として流されて、すべての人の心を支配してねじ曲げてしまう罪を清めてくださいました。その犠牲は途方もないものです。全世界を作り支配しておられる神様ご自身がご自分の命を犠牲にして苦しんで捧げられたからです。王として立てられた人たちは、自分のが犠牲になったって何にもならないことを、知っています。でもこのお方はご自分の命を犠牲にすることによって、すべての人の罪を許して新しくし、そして神様と一つになって平和な世界を築けるように生まれ変わらせるんです。誰もそんなことを思いつくこともできませんし、実行もできませんし、成し遂げることはできません。ですから政治を知っている人はもう黙るしかありません。誰も真似できないからです。呆れるしか、恐れるしかありません。
ですから、クリスチャンの支配者たちはですね、十字架の前に、ひれ伏して、私ではない、キリストが本当の平和を築くのです、と、主の前にひざまずいて、良い政治ができるように、と祈るのです。私たちの国もそのようになれればいいなと思って祈っていますが、そのために私たちは祈りましょう。この方こそ真の王、真の平和の君です。この方が何をなされるかという詳細な予言が次の章に記されていますので、共に見てまいりましょう。お祈りいたします。天の父様、イザヤはここにエルサレムの回復と、そしてイスラエルの回復と、その先にある救い主による本当の救いを描いています。今それを成就して完成に向けて歩んでいる私たちは、より確かな確信を持ってこのことを信じ、また実行し、また伝えていくように導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。